それでは今日の聖書の箇所をお読みいたします。創世記第22章20節から第23章20節までをお読みいたします。創世記第22章20節以下。これらの出来事の後、アブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまたあなたの兄弟ナホルに子を産みました。長男ウツ、その弟ブズ、アラムの父ケムエル、ケセデ、ハゾ、ピルダシュ、イデラフ、それにベトエルです。このベトエルはリベカを産んだ。ミルカはこれら8人をアブラハムの兄弟ナホルに産んだのである。レウマというナホルのそばめもまた、テバフ、ガハム、タハシュ、マーカを産んだ。サラの生涯、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために痛み悲しみ泣いた。アブラハムはその亡き人のそばから立ち上がり、ヒッタイト人たちに話した。私はあなた方のところに在留している寄留者ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば死んだ者を私のところから移して葬ることができます。ヒッタイト人たちはアブラハムに答えた。ご主人、私たちの言うことをお聞き入れください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの地上の墓地に亡くなった方、最上の墓地に亡くなった方を葬ってください。私たちの中には誰一人亡くなった方を葬る墓地をあなたに差し出さない者はおりません。それでアブラハムは立ってその土地の人々をヒッタイト人に礼をして彼らに告げた。死んだ者を私のところから移して葬ることがあなた方の心にかなうのであれば、私の言うことをお聞き入れくださり、ソハルの子エフロンに頼んでいただきたいのです。彼の二十歳の端にある彼の所有のマクペラのホラー穴を譲っていただけるようにです。十分な値の銀と引き換えに、あなた方の間での私の所有の墓地として譲っていただけるようにしてください。エフロンはヒッタイト人たちの間に座っていた。ヒッタイト人のエフロンはその町の門に入るヒッタイト人たち全員が聞いているところでアブラハムに答えた。いいえ、ご主人、どうか私の言うことをお聞き入れください。あの二十歳をあなたに差し上げます。そこにあるホラー穴も差し上げます。私の民の者たちの前でそれをあなたに差し上げます。亡くなった方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々に礼をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げた。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことをお聞き入れください。二十歳の値の銀をお支払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。 エフロンはアブラハムに答えた。ではご主人、私の言うことをお聞き入れください。銀400シェケルの土地、それなら私とあなたの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなった方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れた。アブラハムはエフロンに、彼がヒッタイト人たちの聞いているところでつけた値の銀を支払った。それは商人の間で通用する銀400シェケルであった。こうしてマムレに面するマクペラにあるエフロンの畑地、すなわちその畑と畑地にあるホラーナと畑地の周りの境界線内にあるすべての木は、その町の門に入るすべてのヒッタイト人たちの目の前でアブラハムの所有となった。その後、アブラハムはマムレに面するマクペラの畑地のホラーナに妻サラを葬った。マムレはヘブロンにあり、カナンの地にある。こうしてこの畑地とその中にあるホラーナはヒッタイト人たちの手から離れて私有の墓地としてアブラハムの所有となった。今日はこの箇所から、旅人はいずこへと題して、しばらくの間共に言葉を聞きたいと思います。今日のところは、言ってみればアブラハムの生涯の結びの部分です。アブラハムはまだ生きていますが、次のところからはイサクの物語へと視点が移っていきます。これまでは神様は常にアブラハムの生涯に介入し続けてこられましたが、今日のところでは主は出てきません。まるでアブラハム一人が勝手に行動しているかのような印象さえ持ちます。ここに書かれているのは、22章の終わりの部分はイサクの妻となるリベカの家族のことと、アブラハムの妻サラのためにお墓を購入した、その出来事が記されているわけです。そこで特に神様が介入なさってはいないわけで、こういう箇所から福音を聞き取るというのはどうしたらよいのでしょうか。普段聖書を読んでいる方はそのように思うかもしれません。先週の金曜日から私が教えております東海聖書神学塾の講義が始まりました。と言いましても、この新型コロナウイルスのために今緊急事態宣言が今度は全国に出されることになりました。そういうこともあって、新学校の講義を当面の間オンライン講義で行うということになりました。実は1週間前に急遽そのように決めたわけです。講師をしてくださる先生方の中には高齢の先生方もおりますし、進学塾で学ぶ塾生たちも皆すぐにこのオンライン授業というのに対応できるかどうかは分かりません。それで先週の金曜日、一度だけ名古屋の進学塾に集まっていただきまして、一人ずつ丁寧にやり方の説明をいたしました。そして来週から、今週からですね、やっとオンライン授業を行うことができるようになったわけです。私が教えているのは、今年は聖書解釈学という講義を教えます。先週の金曜日には8名の方が、今受講しているんですが、8名の方が来られるはずでした。半分の人たちは神学塾にやってきたんですけれども、残りの半分の人たちは
電車に乗って名古屋に来るのが嫌だということもあってですね、この家で、まあ嫌だというよりはその危ない危険があるのでということもあって、自宅でもう早速オンライン授業をするということになりました。パソコンを前に開きまして、4人の人はパソコンの画面に映っていて、4人の人がまあその後ろにいるという、まあ窓を開けてみんな席を離してですね、そんな感じで授業をやったわけです。ところがこの授業の間に私が話すと、前にいる塾生が質問をしたりですね、そういう会話をするわけですけれども、この私のパソコンのマイクにその音声が入らないので、私がもう一回その画面の前で通訳というか、もう一回その質問を話し直して、画面で聞いている人たちも一緒に聞けるように、ちょっとそういう面倒くさい講義をやったわけです。で、今回その講義の中で、私が授業のために準備したテキストがまだ来ていない人たちには届いておりませんでしたので、ある聖書の箇所を一緒に読みました。この聖書の箇所をどういうふうに読みますか、そんなことを講義でお話をしたわけです。その時に読んだのはマルコの福音書の中で、主イエスがご自分の郷里に行かれたけれども、みんなが不信仰で何もできなかったという、その聖書の箇所を読みました。今日の聖書の箇所と同様に、明らかにそこには福音的な言葉が書かれているわけではないわけです。そういう箇所からどうやって福音を聞き取るのか、そういう話をいたしました。その講義の中でもお話をしたんですけれども、私たちが家庭で聖書を読んだりするときにも、どうしても自分の心に訴えてくるような聖書の言葉を探して、そしてそこから何か教訓のようなものはないだろうかと思って聖書を読むということが多いように思いますけれども、そうやって聖書を読んでいきますと、聖書の大切なメッセージを聞き取り損ねてしまうということも起こります。そういう時に気をつけなければならないのは、聖書はこの出来事から何を伝えたいと思っているのか、そのことをしっかりと聞き取ることです。で、そのためにはその前と後ろに書かれていることをちゃんと理解をしなければなりません。今日の箇所で言えば、今日の箇所はアブラハムの人生の結びの記事としてここに置かれているわけですから、この箇所がどういう意味を持っているのかということをちゃんと聞き取るということが重要になってくるわけです。といっても、これは神学校の講義ではありませんので、できるだけ難しい話はしないで聖書に耳を傾けていきたいと思うわけです。で、例えば今日の21章の20節から24節のところ、これは前回イサクを神様に犠牲として捧げるという出来事の後に書かれています。アブラハムの信仰をご覧になって、神様はイサクを殺さなくてもよいというふうに言ってくださいました。そういう出来事の後で、それとは全く別のところで、イサクの妻となるリベカのことを神様がちゃんと備えてくださっているということが記されているわけです。何でもない出来事のようなことですけれども、神様の配慮と神様の計画というのはこのように進められていくのだということがここで語られているわけです。そしてこの23章のサラのためのお墓のこともそうです。サラが生きた年数は127年であったと一節に書かれています。そのうちアブラハムと一緒に生きたのは、アブラハムがハランの町から出てきたのが75歳であったと書かれています。で、その時にサラはもう妻であったということが聖書に書いてあります。ですから、 結婚生活が実際に何年だったのかということは聖書を見てもよくわかりませんけれども、アブラハムとサラとは、まあ、10歳差が離れておりますから、65歳から127歳のその生涯を終えるまで、ほとんど人生の半分の月日をアブラハムと一緒にカナンの土地のあたり、まあ、ずっと遊牧生活であったということがわかるわけです。まあ、今で言えば65歳で定年退職を迎えてから、その後ずっと一緒に夫婦で旅をして暮らしてきた、まあ、そういうふうに考えても良いかもしれません。それはこれまでの人生とはまた別の新しい人生であった、新しいもう一つの人生であったと、そういうふうに言うことができるかもしれません。その間にはいろいろな苦労がありました。たくさんの悲しみを経験してきた夫婦です。アブラハムからしてみれば、本当に自分の苦しみを共に分かち合ってきたわけです。その妻が死を迎える、この妻との別れというのがどれほど悲しい出来事であったか分かりません。しかもアブラハムにしてみたら、その愛する妻を葬る土地さえもまだ手にしてはいなかったわけです。そのことがアブラハムにとってさらなる悲しみになったということは想像するのに難しいことではありません。アブラハムは遊牧生活をしていました。聖書の言葉で言うと寄留者と言います。前のところでベールシェバの井戸を買い取るという、そのことが書かれております。その時にベールシェバの井戸の使用権をアブラハムは手に入れて、その辺り一帯で生活をすることができるようになるわけです。けれども自分の土地、自分の所有の土地としてそこを勝手に使うということはできませんでした。ですからそのために自分の妻サラの墓地を持つために土地を購入しようということをアブラハムは考えたわけです。でその時のやり取りがこの23章に書かれています。まあ、そのやり取りは、まあ、実はそんなに大事ではないんですけれども、土地を購入したかったアブラハムに対して使ってもいいよとかですね、いや差し上げますとか、そういうことが出てくるわけですけれども、けれどもそういうふうに、まあ、預かっている土地、借りている土地であるとすると、いつか時が来てやっぱりこの土地を返してほしいということになると、まあ、困ってしまうわけで、アブラハムとしてはあくまで購入したいのだということを、まあ、貫いていきます。売ってほしいということを言うと、銀400シェケルという金額が提示されて、その金額で購入したということが書かれています。この時代の銀400シェケルがどのぐらいの価値があるのかよくわからないんですけれども、法外な値段であったことには間違いないようです。けれどもそのようなお金を出してでもアブラハムはこのお墓の土地を買うことに成功して、そこを妻のサラのお墓とします。その土地にお墓を建てたいという思いを持つのは、その土地が大好きだからです。それは私たちにもよくわかることだと思います。人によっては自分の家族にもその土地に住んでほしいというメッセージが、その土地にお墓を建てるということの中にはあるのかもしれません。先ほどもう一箇所の聖書の箇所を読みました。ヘブル人への手紙の第11章の13節から16節です。これらの人たちは皆信仰の人として知りました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、 希律者であることを告白していました。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら帰る機会はあったでしょう。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのための都を用意されたのです。そのように書かれています。自分の話をして恐縮なんですけれども、私たちがドイツにおりました3年半の間に、私は何度かホームシックにかかりました。今でも忘れることができないんですけれども、まだドイツに行ったばかりの頃です。毎日語学学校に通います。午前中語学学校の講義をして、お昼に帰ってきます。で、帰ってきてその後ずっと夜まで宿題をする、そういう毎日が続いていました。その宿題をするためにいろんな文章が書いてあってですね、それを書いていかなければいけないわけですけれども、ほとんど全ての単語がわからないので、もう全部の単語を辞書で調べて、ああこういう意味かって言って、答えるというですね、非常に時間のかかることをやっていました。夜になってこんなことで大丈夫だろうかと、心配になって眠れなくなることがありました。でそんな時に、多分その時夜中の1時とか2時とかそんな時間だったと思うんですけども、なんとなくテレビのスイッチをつけました。そうすると日本のアニメが放送されていました。日本のアニメといっても喋ってるのはドイツ語で話してるわけで、何を言ってるのかよく分かりません。その時に見たアニメはおじゃまんが山田くんという、アニメの映画だったんです。日本にいた時に見たことはありませんでしたけれども、ドイツにいながらそのドイツの家でそのテレビ越しに見るですね、日本の生活ぶりと、そしてそこから出てくるドイツ語の言葉を聞きながら、何とも言えないもどかしさを心の中に感じて、私は急に日本に帰りたいという気持ちがもう溢れてしまいました。余計に眠れなくなってしまいました。長い間別の土地に生活をすると、故郷に帰りたいという気持ちを抱くのはごく当たり前のことだと思います。ところがこのヘブル人への手紙は、出てきた故郷なら帰る機会はあったでしょうと言います。実際にアブラハムにしても、もちろん距離はかなりの距離でしたけれども、帰ろうとはしませんでした。そしてその理由を、彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でしたとここに書いています。アブラハムが見ていたのは過去の生活ではなくて、もっと先にあるもの、つまり天の故郷なのだとこのヘブル人への手紙は言っているわけです。この土地では希律者なのだ、旅人なのだと告白していたと書いています。私たちはどうしても見ているもの、目の前にあるものにどうしても縛られてしまいます。見えていないと不安になるという部分があります。今のこの新型コロナウイルスもそういうところがあるのかもしれません。先日妻がこんな話をしていました。今このウイルスに感染してしまった人たちが悪者であるかのように捉えられて、その感染者を出した病院だとか施設が報道されます。また SNS ですぐに、あそこには近づいた、近づかない方がいいよというニュースが流れてきたりもします。本当は病気が怖いはずなのに、その病気は見えないので可視化しようとする、見える化しようとしている、そういうふうに言うんです。そうやって見えているものを攻撃することで、 不安を紛らわそうとしているのはとても怖い、そんな話をしていました。どこどこのお店で感染者が出たから近づかない方がいいよ、あの病院で働いている人は危ないから子供は幼稚園で預からない方がいいよ、そうやって誰か標的を作ってそれで自分を守って安心したいという気持ちが、それは私たちの中にあるわけです。見えないものに対する恐怖に対して自分たちを守るためには私たちはそういう方法を取らざるを得ない、そういう部分があるわけです。ここでアブラハムは見えているものに重点を置くのではなくて、見えていないもの、見えない神様の約束に心を向けていることを知っていた、そういうふうにヘブル人への手紙は言っているわけです。ところが、この創世記の方を見ると、妻のためにお墓を持ちたいというのは、自分たちが生きてきたことを可視化しようとすることです。見えるようにしようということです。そしてそのことについてこの創世記には何の評価も下されてはいません。実はこの見えることと見えないことの2つのことがこの聖書の箇所のテーマだというふうに言っていいわけです。森有正というキリスト社の哲学者がおりました。この森有正はアブラハムの生涯の中にはとても学ぶべきことがたくさんあるということを見出した人です。それでアブラハムの生涯という本を書きました。その本の中で森有正はアブラハムは外国に住むようになっていたので、その人たちが何を求めているのかよくわかるようになっていたのではないのかと言います。例えばここでヒッタイト人のエフロンが土地のための代金はいらない、差し上げると言っているのにアブラハムが払いますと言う、それは人間の本当の姿が見えていたからではないのかと、そういうわけです。エフロンがお金を欲しているということをアブラハムは見抜いていたのではないのか、そういうふうに言っています。そのようにして森有正はこのアブラハムが土地を得ることができるようになったのにはとても大きな意味があると、その中で書いています。実はそのことはこの本の中の結びのこととして書かれているんですけれども、神様の約束に生きるという部分と自分の人生を生きるというその2つの部分があるのではないのかというんです。この土地を購入したというのはアブラハムにとっては自分がこの土地に生きた印を残したことだと言います。この土地を手に入れるというのは神様からの約束でも何でもないわけで、ここで神様はそのことについて何もおっしゃってはおられません。アブラハムはそのために祈ることもしていないと書いています。そしてこの森有正はそのことを霊と肉という言葉で表現しました。信仰の生活と自分の生活、そのどちらにも責任を負っているのだと書いているんです。でもちろんそれは森有正の一つのものの見方というふうに言うことができるかもしれませんけれども、この箇所を見るとまさにそのことが言われているのだということがよくわかるわけです。アブラハムの人間的な部分と言ったらよいでしょうか。自分の目の前に広がっている生活です。この土地に生きたという証としてお墓を持ちたいという部分、そのことをここで神様は見守っておられる。そのことを否定してはおられないわけです。私たちは何でもかんでも信仰的に神様の御心のままにというだけでは生きていけない部分があります。もちろん神様の思いに反するような生き方をしてもいいということではないわけですけれども、 この世界で私たちがどう生きたのかということはとても大事なことです。アブラハムが一緒に生きた妻のために墓を作ってやりたいと思ったのは信仰的なことというよりはごく自然な生活の一部です。昨年私は教会の皆さんの家庭を訪問させていただいて、できるだけ家族揃ってあるいは夫婦揃って将来のこと、葬儀についてどう考えておられますかということを聞く機会を持つことができました。その時にクリスチャンではないご主人方のほとんどが一緒にお墓に入りたいので教会のお墓に入るということを考えたいというふうに言われました。そのことは私にとってとても嬉しい驚きでした、けれども考えてみたらそのことは当然のことなのかもしれません。私たちの家庭にはそれぞれの歴史があります。そして夫婦で一緒に歩んできたということを自分の子供たちにあるいは家族に形として残しておきたいということを願われるのはとても素晴らしいことだと思うのです。たくさんのことを一緒に経験してきた、その証しとして一緒にお墓に入る、それはとても素敵なことだと思うのです。アブラハムは確かにこれまでの人生の中で何度も何度も妻のサラを悲しませてきました。最後の最後までハラハラさせることの連続でした。そしてそういう妻が亡くなったことをとても悲しみました。二節にこう書いてあります。サラはカナンの地キルヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムはサラのために悲しみ泣いた。ここに妻サラの死を目の前にしたアブラハムの大きな悲しみがあります。ああアブラハムは妻のために泣いたんだということがごく短く記されています。そしてここにアブラハムと妻サラとの生涯がこの短い聖書の箇所に凝縮されているように思うのです。それは信仰の歩み、見えないものを求める歩みということとはまた違うことです。目の前にある自分たちの生活のことです。私たちの毎日の生活というのはほとんど信仰的な決断をするというよりはごく日常の小さな決断の毎日を送ります。そしてそのことにほとんど神様は介入なさいません。私たちに託されている部分です。私たちはこの世界で確かに希留者として旅人として生きているけれども、その旅は決して意味のない旅ではないし、豊かな彩りを持ってはならない、そういう旅ではありません。そこに私たちの豊かさがあります。私たちの毎日の生活をどう生きるのか、そのことは私たちに託されているそれぞれの責任です。アブラハムはそういう生き方をして、ヒッタイトの人たちがアブラハムにこう言いました。6節です。あなたは私たちの間にあって神の司です。アブラハムはまるで神から私たちに使わされてきたリーダーのようですと周りの人たちが言ったのです。私たちの日常の歩みがそのように周りに影響を与えていく、夫婦や家族に影響を与えていく、そうやって私たちの毎日の生活は作られているのです。そのようにして私たちに与えられている日常の歩みを私たちが誠実に歩んでいくこと、そのことが私たちの毎日の歩みを作り出していきます。そしてそのことを神は見守っていてくださいます。それこそが私たちの人生の旅路の姿なのです。お祈りをいたします。 主なる神様、あなたは私たちにたくさんの約束を与えてくださいました。罪が許される、神の国に生きる、永遠の命が与えられる、神の子供とされる、聖書にはたくさんの約束が書かれていますが、どれも目に見ることはできませんけれども、私たちはそのことを求めながら信仰の歩みをしています。それと同時に、私たちには目の前の生活、日常の生活があります。いろいろなことで不安になって、いろいろなことで悲しんで喜んで、一緒に家族で夫婦で乗り越えて生きていく、そのような歩みがあります。あなたはそのような歩みも見守っていてくださって、そのことを決して小さなことではないと見ていてくださるお方です。主よ、どうか私たちの毎日の生活をお支えください。毎日毎日、その小さな一つ一つの歩みを誠実にしていくことができますように、家族を愛して生活していくことができるように、周りの人たちを大切にしながら歩んでいくことができるように、そのようにして私たちのこの世にある希留者としての歩みをどうか豊かに祝福してください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。それでは私たちの応答の賛美とを捧げたいと思います。433番を賛美しつつ、捧げ物の時を持たせていただきます。433番は前節賛美をいたします。433番、1節と2節と6節を賛美いたします。献身の祈りです。しばらくの間、黙祷を持ってそれぞれで主の御前に献身の祈りを捧げましょう。 祈りをそこまでといたします。正英の27番をもって主を褒めたたえましょう。その後に祝祷をもってこの礼拝を終えさせていただきます。お伝えします。我らのために十字架にかかり墓よりよみがえられた神の御子イエス・キリストよ、願わくはあなたの永遠の教会に我らを受け入れ常に守ってください。願わくは御言葉の光の中に聖霊をもって我らを導いてくださるように。アーメン。これをもって礼拝を終えさせていただきます。しばらくの間このように礼拝が続いていきますけれども、ぜひそれぞれの家庭での礼拝を大切にしていただければというふうに思っております。当面の間教会の定期集会はお休みとなっております。ご理解をいただきたいと思います。本日の礼拝は以上です。